アモス 5-21 から24。私はあなた方の祭りを憎み、退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも、私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の捧げ物や、穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても、私は目を留めない。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよう。あなた方の事の音を私は聞きたくない。洪水を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。明日はマーチン・ルーサー・キング・ジュニアの記念日です。今日の聖書箇所は、キング牧師がしばしば説教やスピーチで引用した箇所です。キング牧師の業績をたどりながら、この御言葉の意味をご一緒に考えましょう。今日のメッセージでは、黒人という言葉を使いますが、それは用語の一つとして使うだけで、軽蔑の意味が全くないことをご承知ください。キング牧師は1929年1月15日、ジョージア州アトランタの牧師家庭に生まれました。大学、神学校、またボストン大学博士課程と進み、1954年9月、アラバマ州モンゴメリーの教会の牧師となりました。彼が牧師になって1年ほどした1955年12月、モンゴメリーで一つの事件が起こりました。一人の黒人がバスの白人専用の座席に座り続けたため逮捕されたのです。南部の多くの州では人種差別の法律がいくつもありました。フロリダでは白人と黒人の交際や結婚が禁じられ、16分の1でも黒人の血が混じっていれば黒人とみなされました。学校は白人の学校と黒人の学校に分けられていました。ミシシッピでは白人と黒人の社会的平等について演説したり本を出版したりすると懲役刑や罰金刑が課せられました。投票税というものを課し、貧しい人が多かった黒人が投票に行くのを妨害しました。こうした人種による差別を定めた法律はひとまとめにしてジムクロー法と呼ばれました。ジムクローというのは白人の歌手が顔を黒く塗って歌ったジャンプジムクローという歌のタイトルから来ています。アラバマ州では白人女性の看護師がいる病院には黒人男性は患者として立ち入れない。レストランでは白人と有色人種が同じ部屋で食事ができないなどの法律がありました。バスでは白人と有色人種とは別々の待合室から別々の乗車券で乗り、座席も前の方は白人、後ろの方は有色人種に区別されていました。それで白人の座席に座り続けた黒人が逮捕されたのです。キング牧師はこの時、バス会社をボイコットする運動を組織し、その指導者となりました。そして、連邦最高裁判所から、こうした人種分離が憲法違反であるとの判決を勝ち取りました。キング牧師以前にも人種差別の法律を撤廃しようとする公民権運動はあったのですが、キング牧師はその運動に一般民衆を参加させました。人々の信仰に訴え、信仰は社会の矛盾からの逃避ではなく、むしろ積極的に社会に良い変化をもたらすものであることを教えたのです。アモス5章の21節から24節の言葉は、北王国イスラエルへの予言の言葉です。ソロモン王の死後、王国は北王国と南王国ユダとに分かれました。北王国は エルサレムにある神殿に対抗してサマリアに自分たちの神殿を作り、レビ人ではない人たちを祭司にしました。そして神殿での祭りを盛んにし、朝に夕に生贄を捧げていました。しかしそれは誠の神様を正しく礼拝するものではありませんでした。そのような間違った信仰が正しい社会を生み出すはずがありません。アマスが預言したとき、北王国は領土を広げ、国は栄えていましたが、社会は悪に染まっていました。魚は頭から腐ると言われるように、社会の腐敗は権力を持つ人たちから始まり、民衆に広がっていきました。王やその一族は勝手気ままなことをし、官僚たちは賄賂を要求し、地主は小作農から収穫を奪い、金持ちは人々をただ働きさせて富を増やしていきました。裁判に訴えても裁判官は賄賂の額によって判決を下しました。正義が失われ、民衆もまた互いに不正を働き合うようになっていました。北王国の神殿では、なるほど、お祭りは盛んに行われており、そこでは歌の声、琴の音が盛んでした。しかしそれは誠の神を称えるものではなく、人間のためのエンターテイメントでしかありませんでした。犠牲が捧げられてもそこに信仰はなく、香が焚かれてもそこに祈りはなかったのです。それで神は、私はあなた方の祭りを憎み退ける。あなた方の清めの集会の時の香りも私は嗅ぎたくない。たとえあなた方が全焼の捧げ物や穀物の捧げ物を私に捧げても、私はこれらを受け入れない。肥えた家畜の交わりの生贄を捧げても、私は身を止めない。と言われたのです。そして神は、お祭り騒ぎから目覚め、自分たちの現状に目を向け、悔い改めて、誠の神に立ち返り、社会に公平と正義をもたらせ、と言われました。あなた方の歌の騒ぎを私から遠ざけよ。あなた方の琴の音を私は聞きたくない。公正を水のように、義を絶えず流れる谷川のように、流れさせよう。これは礼拝や祈りはどうでもよい、社会活動が大切だということを言っているのではありません。神様への礼拝と祈りはなくてならないものです。それは信仰者にとって活動の力の源であり、また指針です。神様への礼拝や祈りのない活動はやがて力を失います。また神様の御心から離れたものとなり、この世に飲み込まれこそすれ、決して社会を変えていくものにはなりません。キング牧師は、多くの人々と街頭に出て差別の撤廃を訴えましたが、街頭に出かける前に教会に集まり、礼拝の時を持ちました。また街頭での行進が終わると、再び教会に集まり、祈りの時を持ちました。キング牧師に限らず、社会に大きな貢献をしたキリスト者は、神様を愛し、隣人を愛するという二つの戒めを別々のものとは考えませんでした。神様を愛する愛は、隣人への愛となり、社会に正義と公平をもたらそうとします。また、隣人への愛は、神からの愛によって支えられ、神を愛する愛へと変えていくのです。信仰者が社会に公正と正義を求めるのは、公正で正義である神が、それを社会に求めておられるからです。キング牧師の公民権運動は、単に自分たちの人種の権利を主張するだけのものではありませんでした。すべての人が人としての尊厳を認められ、良心に従って生きる 自由な社会を目指していました。それは社会に神の正義を求めるものでした。公正を水のように、義を絶えず流れる谷川のように流れさせよう。この御言葉はワシントン DC にあるキング牧師のメモリアルモニュメントの壁に刻まれています。公正と正義は神への信仰によってもたらされることを覚えたいと思います。次に社会に正義と公正をもたらす方法ですが、キング牧師は徹底して非暴力によってそれを達成しようとしました。主張が正しければ手段は間違っていてもよいとは考えませんでした。正義を訴えるのに正義に基づくことをしてはいけないと人々に教え、自らもそれを実行しました。アラバマ州バーミンガムの公民権運動では、警察が人々に警察犬をけしかけたり、警棒で叩いたり、消防で使うホースで水をかけたりなどしました。それでも人々は警察に手向かいませんでした。その様子はテレビで放送され、警察のしたことは心ある人々の怒りを買いました。キング牧師自身もバーミンガムで逮捕され、独房に入れられました。1962年のグッドフライデーの時です。キング牧師はその町の8人の牧師たちが手紙を届けてくれたので、それへの返事を書くため、ペンと紙を求めましたが、看守は、ここは図書館じゃないんだ。そんなものを持つことはできない。と言って、許しませんでした。それでキング牧師は、新聞の切れ端やサンドイッチバッグなどに返事を書き、面会に行った弁護士がそれを持ち出しました。人々は、バラバラの紙切れをつなぎ合わせ、やっと、元の文章にたどり着きました。それが有名なバーミンガム監獄からの手紙です。最近その手紙をタイプしたウィリー・マッキーニーさんの証言を読む機会があり、そのことを初めて知りました。このようにキング牧師や公民権運動に携わった人々は、暴力は受けても暴力で返しませんでした。それはイエス様が教え、人たちや人たちの後に続いた教父たちが教えたことでした。最近の BLM では、街が焼かれ、商店が略奪され、人々が殺されました。それは正義を求める正義の運動というよりは、憎しみに駆られた暴動でしかありませんでした。差別をなくせと言いながら逆差別がなされ、公正であるべき司法が一方の重い犯罪を見逃し、他方の軽い犯罪に厳しくするようなことも起こっているのは残念なことです。キング牧師が導いた公民権運動はそれとは全く異なっていました。キング牧師はこう言っています。闇は闇を追い出すことはできません。それができるのは光だけです。憎しみは憎しみを追い出すことはできません。それができるのは愛だけです。公民権運動の指導者の中には、キング牧師の非暴力を生ぬるいと考える人たちもありました。しかし彼はそれが遠回りに見えても一番確実な道であることを信じていました。そして人々に夢を持つように、そのために忍耐するようにと教えました。それがあの I have a dream のスピーチでした。このスピーチはリンカーンによる奴隷解放宣言からちょうど100年目の1963年に語られたものです。その一部を紹介しましょう。私には夢がある。それはいつの日かジョージア州の赤土の丘で、かつての奴隷の息子たちと かつての奴隷所有者の息子たちが兄弟として同じテーブルにつくという夢である。私には夢がある。それはいつの日にか不正と抑圧の炎熱で焼けつかんばかりのミシシッピ州でさえ自由と正義のオアシスに変身するという夢である。私には夢がある。それはいつの日にか私の4人の幼い子供たちが肌の色によってではなく人格そのものによって評価される国に住むという夢である。私には夢がある。それは邪悪な人種差別主義者たちのいる集権優位や連邦法実施拒否を主張する州知事のいるアラバマ州でさえいつの日かそのアラバマでさえ黒人の少年少女が白人の少年少女と兄弟姉妹として手をつなげるようになるという夢である。私には夢がある。それはいつの日かあらゆる谷が高められあらゆる丘と山は低められ凸凹したところは平らにならされ曲がった道がまっすぐにされそして神の栄光が掲示され生きとし生けるものがその栄光を共に見ることになるという夢である。これが我々の希望である。この信念を抱いて私は南部へ戻っていく。この信念があれば我々は絶望の山から希望の石を切り出すことができるだろう。キング牧師の運動は政治を動かし1964年公民権法が制定されました。しかし差別的な法律がなくなったからといって差別が終わったわけではありません。キング牧師はその夢の実現を見ることなく夫人と4人の子供を残し1968年テネシー州メンフィスで暗殺されました。まだ39歳の若さでした。すべての人に尊厳、平等、自由が行き届くのを見るまでには挫折があり失望があることを彼はよく知っていました。それで I have a dream のスピーチでこの信念があれば我々は絶望の山から希望の意志を切り出すことができるだろうと言って人々に夢とともにそれを実現するための忍耐を持つようにと説いたのです。キング牧師は信仰による忍耐についてこう言っています。しかし私は非暴力の真実と無条件の愛が現実に最後の決定を下すだろうと信じています。これが一時的に敗北した正義が勝利した悪よりも強い理由です。正義は勝つと言われますが現実はそうではありません。正義が敗北しています。しかし神にあっては一時的に敗北した正義は一時的に勝利した悪よりも強いのです。私たちはアメリカにまた世界に公正と正義が川のように流れその地を潤すように願っています。アメリカの現状世界の状態を見るときそんなことを願っても無駄ではないかという思いが先に立つかもしれません。しかし主にあっては無駄ではありません。どんな祈り願いも神に届かないものはなく神を愛し隣人を愛して行ったことが用いられないことはないからです。私たちも神にあって夢を持ち忍耐を持って御言葉の実現を祈り続けましょう。アメリカの信仰的な復興と世界の平和のため祈り続けたいと思います。父なる神様、あなたはアメリカを憐れんで良き指導者を 数多く与えてくださいました。今日はキング牧師の27歳から39歳までの働きを振り返りました。わずか12年の間でしたが、彼は多くのものを残してあなたのもとへと帰っていきました。私たちは彼の業績だけでなく、彼を動かしたあなたの言葉と、それを握りしめた彼の信仰に目を留め、そこから学び、残してくれたものを引き継ぎたいと願っています。どうぞ私たちを御言葉によって教え、導いてください。主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。